広報津南、新潟県津南町、2014年10月20日号、ナンバー640。主な内容、1ページ、表紙、2から7ページ、特集、平成25年度決算報告、8から9ページ、河原版、10から11ページ、ジオパーク認定、保留の裏側、12から13ページ、津南街角スケッチ、14ページ、軽自動車税が上がります。15ページ、病院歳時期、年金コーナー、議会コーナー、健康体力づくり100日運動。16ページ、ブックタイム。17ページ、津南の文芸。18ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。19ページ、はーい、保健師です。健康づくりアラカルト。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓。主な内容終わり。1ページ表紙。表紙の写真。前を向いて全力で。第29回新潟日報杯争奪津南町駅伝大会が12日に行われました。結果は中津 A チームが2年ぶりの優勝でした。写真はそんな花の2区長坂上り坂のエース区間。それにしても電柱がたくさんありますね。写真の説明。いよいよ2区の上り坂にかかる地点、2人の走者が受けたたすきに手をかけて走り出したところです。トップは中津 A と胸にゼッケンをつけています。左下に毛筆でひたむきにと書かれています。写真終わり。
1から7ページ特集決算報告。平成25年度津南町実りの秋の決算報告。平成26年9月に開催された町議会定例会で、平成25年度一般会計特別会計の決算が認定されました。決算は1年間にどれだけの収入があり、どのように使われたのかを分類集計したものです。皆様が納めた税金や地方交付税、国権支出金などがどのように使われ、町の財政状況はどうなっているのか概要をお知らせします。一般会計。一般会計の決算状況。平成25年度の一般会計決算額は、歳入が71億5509万円で、前年度比2億3205万円の減 3.1% 減。歳出が68億3380万円で、前年度比1億9632万円の減 2.8% 減となり、差し引き3億2129万円を平成26年度に繰り越しました。長引く経済不況等により徴税は減少傾向であり、徴税全体では前年度比 1.8% の減となりました。歳入の増減要因。本庁の自主的な収入である自主財源は17億6419万円、前年度比6952万円の減 3.8% 減となりました。徴税のうち個人町民税は3億841万円で、前年度比1045万円の減 3.3% 減。法人町民税は5555万円で、前年度比23万円の減 0.4% 減となりました。固定資産税は設備投資減少に伴う償却資産評価額の減少により、前年度比1342万円の減 2.3% 減となり、軽自動車税 1.3% 増とタバコ税 8.6% 増は合わせて548万円の増額となりましたが、 徴税全体では10億4053万円で、前年度比1922万円の減、1.8% 減となりました。歳出の増減要因。歳出を目的別に見てみると、児童や高齢者など、福祉関係経費である民生費の割合が最も高くなっています。災害復旧費では、平成24年度に長野県北部地震や豪雨災害の復旧が進んだことにより、前年より3億5624万円減少、84.2% 減しました。農林水産業費は、ため池改修工事や林道補修、基盤整備事業などで、前年より1億2615万円の増、18.6% 増となりました。土木費では、道路改良工事、町営住宅建設工事などにより、2億4090万円の増、35.5% 増となっています。教育費は、前年度に中津川運動公園造成事業や、総合センター耐震化工事が終了したことにより、3億367万円の減、27.6% 減となりました。ここがポイント。1、徴税のうち、個人・法人住民税、固定資産税は減少、タバコ税・軽自動車税が増加。2、前年度に地震や豪雨災害の復旧が進み、災害復旧費が大幅に減少。3、町営住宅建設工事、道路改良工事により土木費が増加。グラフ、目的別歳入。円グラフの説明。歳入合計71億5509万円の内訳を表した円グラフです。自主財源、依存財源の2つに分けられています。自主財源、構成比 24.5%、 依存財源、構成比 75.5%。 自主財源の内訳、徴税10億4053万円、構成比 14.5%。 繰越金3億5701万円、構成比 5.0%。 諸収入1億3928万円、構成比 2.0%。 分担金負担金7116万円、構成比 1.0%。 その他1億5621万円、構成比 2.2%。 依存財源の内訳、地方交付税32億8613円、構成比 45.9%。国権支出金12億9599万円、構成比 18.1%。 調裁6億532万円、構成比 8.5%。 地方消費税交付金1億3万円、構成比 1.4%。 地方常用税7131万円、構成比 1.0%。 その他3211万円、構成比 0.4%。 円グラフ終わり。徴税の内訳、表の説明。固定資産税5億7233万円、構成比 55.0%。 町民税個人3億841万円、構成比 29.6%。 町民税法人5555万円、構成比 5.3%。 町タバコ税6427万円、構成比 6.2%。 軽自動車税3171万円、構成比 3.1%。 入湯税826万円、構成比 0.8%。 表終わり。円グラフ、目的別歳出。円グラフの説明。歳出合計 68億3380万円の内訳を表した円グラフです。民生費15億4271万円、厚生費 22.6%、土木費9億1912万円、厚生費 13.5%、農林水産費8億514万円、厚生費 11.8%、衛生費8億204万円、厚生費 11.7%、教育費7億9575万円、厚生費 11.6%、総務費6億1445万円、厚生費 9.0%、公債費、公は公、債は債務の債、4億7138万円、厚生費 6.7%、消防費3億2867万円、厚生費 4.8%、災害復旧費6687万円、厚生費 1.0%、その他4億8614万円、厚生費 7.1%。円グラフ終わり。
東方津南、新潟県津南町、2014年10月20日号、ナンバー640。
特別会計、特別会計の状況。特別会計は、それぞれの会計で独立採算が原則です。必要な財源は、保険料や使用料などの歳入で確保しなければなりませんが、厳しい財政状況にあっても、基本的なサービス水準を維持するために、一般会計から財源を繰り出ししています。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計には、主に交付税措置された記載償還分、借金の返済分を繰り出ししています。毎年の建設事業の量により大きく増減する会計です。また、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の特別会計と病院事業会計は、法律や制度改正の影響を大きく受ける会計です。5、表の説明。会計名、国民健康保険、歳入、13億486万円、歳出11億9157万円。会計名、後期高齢者医療、歳入1億1532万円、歳出1億1264万円。会計名、介護保険、歳入16億1313万円、歳出15億4153万円。会計名、簡易水道、歳入1億3608万円、歳出1億1106万円。会計名、下水道事業、歳入3億7149万円、歳出3億5278万円。会計名、農業集落排水事業、歳入3億3996万円。歳出3億3309万円。会計名、津南病院事業、歳入18億4558万円、歳出18億4500万円。合計、歳入57億2642万円、歳出54億8767万円。表、終わり。財政指標。国、地方とも厳しい財政状況が続いていますが、財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状態の改善に着手させるなどを目的とし、自治体財政健全化法が施行されました。平成19年度決算から、財政の新たな指標が公表されることになり、早期健全化基準と、財政再生基準が定義され、二つの基準との比較で、自治体の財政状況をチェックします。早期健全化基準を超えると、財政健全化計画、財政再生基準を超えると、 財政再生計画の策定をしなくてはならず、さまざまな強制力や総務大臣の関与が法定されています。実質赤字比率 15% 以上だと危ない。平成23年度赤字なし、平成24年度赤字なし、平成25年度赤字なし。7年連続黒字です。実質赤字比率とは、一般会計の歳入、収入から歳出、支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。つまり、黒字か赤字かを判断する指標です。本庁は黒字のため指標はなしとなっています。連結実質赤字比率 20% 以上だと危ない。平成23年度赤字なし、平成24年度赤字なし、平成25年度赤字なし。全会計を合わせても黒字です。連結実質赤字比率は、全会計の歳入・収入から歳出・支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。本庁は連結して全会計の合計も黒字となっているため、指標はなしとなっています。実質交際費比率 25% 以上だと危ない。平成23年度 9.8%、平成24年度 10.1%、平成25年度 9.8%。交際費とは、調剤、借金の元利償還金であり、一般会計のほか、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計、病院会計にもあります。また、消防、十日町地域広域事務組合や清掃、津南地域衛生施設組合 など、一部事務組合の会計でも元利償還金があり、町が相当分の負担金を支出しています。これらを実質的に交際費と捉え、標準財政規模に対する割合を指標としています。調剤の元利償還金には、その種類により、交付税措置があるため、実質の交際費と標準財政規模から交付税措置相当分を差し引いて計算します。本庁は 9.8% であり、平成25年度決算では、県内市町村のうち6番目に低い値となっており、定位にあります。将来負担比率 350% 以上だと危ない。平成23年度 57.9%、平成24年度 83.5%、平成25年度 65.0%。将来負担比率とは、背負っている借金等将来負担の標準財政規模に対する割合を指標としています。背負っている将来負担には、調剤現在高、全会計の現在高のほか、一部事務組合の借金のうち、津南町の持ち分の現在高を含む、や、将来の支出が決まっている経費、分割で支払うニューグリンピア津南の土地、建物購入など、町職員が一斉に退職したと仮定した場合の退職金、退職手当引当金相当額、などを合計します。この合計額から、貯金である基金現在高や調剤現在高にかかる交付税措置予定額などを差し引いて実質的な将来負担を算出します。本庁は 65.0% となり、県内市町村でも定位にあります。早期健全化基準から見ても定位にあり、健全な水準であると考えられます。資金不足比率。資金不足比率なし。実質赤字比率。連結実質赤字比率。実質交際費比率。将来負担比率の4つの指標を健全化判断比率と呼びます。自治体財政健全化法では、これら 健全化判断比率とは別に、公営企業の経営健全化について定めています。公営企業とは、本庁の会計では、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計と、病院会計の4つの会計が対象になります。連結実質赤字比率では、全会計を合計しましたが、資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額、赤字額の事業規模に占める割合を算出します。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計は黒字のため、資金不足比率はなしとなりました。病院会計は、町から運営費を4億1329万円補助することにより、余剰額が出ています。したがって、平成25年度も資金不足比率はなしとなっています。表、町民一人当たり。町民一人当たりに使われたお金は、64万6773円。平成26年3月31日現在の人口1万566人で換算。表の説明。歳出の比目・項目ごとに、歳出金額、項目別一人当たり金額を表した表です。上から順に読みます。総務費。総務費は5つの項目に分かれています。広報、財産管理、他、一般事務などに、4億6901万円、一人当たり4万4389円、広域連携、交流、地域づくりなどに3625万円、一人当たり3431円、税金の付加徴収に5553万円、一人当たり5256円、戸籍住民基本台帳管理に3532万円、一人当たり3343円、選挙、統計、監査に1834万円、一人当たり1736円。民生費。民生費は3つの項目に分かれています。障害者等の社会福祉に4億5061万円、一人当たり4万2647円。保育所運営等の子供の福祉に5億8109万円、一人当たり54,996円。お年寄りの福祉に5億1101万円、一人当たり48,364円。衛生費。衛生費は4つの項目に分かれています。健康づくり、健診、環境衛生などに2億4125万円、一人当たり22,833円。ゴミ・飼料の処理に1億2667万円、一人当たり11,989円。簡易水道施設費の償還などに1382万円、一人当たり1308円。津南病院の整備などに4億2031万円、一人当たり39,779円。農林水産業費。農林水産業費は2つの項目に分かれています。農業委員会、農業振興などに7億6833万円、一人当たり72,717円。林業振興、林道整備などに3681万円、一人当たり3484円。商工費。商工費は2つの項目に分かれています。商工の振興に1億9684万円、一人当たり18,629円。観光の振興に1億980万円、一人当たり13,920円。土木費。 土木費は5つの項目に分かれています。道路・橋梁の整備・維持管理に2億9,983万円、1人当たり28,377円、道路除雪に1億7,641万円、1人当たり16,696円、河川の管理に97万円、1人当たり92円、下水道整備に2億3,179万円、1人当たり21,938円、町営住宅の建設管理に2億1,011万円、1人当たり19,886円。教育費、教育費は5つの項目に分かれています。教育委員会事務、教員住宅管理などに6,798万円、1人当たり6,434円。小学校教育に1億8,726万円、1人当たり17,723円。中学校教育に2億5,302万円、1人当たり23,946円。障害学習、公民館活動、文化財などに2億4,902万円、1人当たり23,568円。スポーツの振興に3,848万円、1人当たり3,641円。交際費、町の借入れ金、調査の償還に4億7,291万円、1人当たり44,758円。消防費、広域消防、防災、災害対策に3億2,867万円、1人当たり31,107円。議会費、議会活動に9,117万円、1人当たり8,629円。災害復旧費、災害の復旧に6,687万円、1人当たり6,328円。労働費、勤労者の福利・雇用創出に3,527万円、1人当たり8,360円。表終わり。財産の状況。町の財産には役場庁舎や学校、保育園など土地・建物の不動産のほか、山林の流木、町内6カ所の温泉券、株券などの有価証券や貸付金、出資金などによる権利、貯金である基金、車両や事務機器などの備品があります。平成25年度はひまわり保育園敷地や御霊公園敷地の取得があり、土地の面積が増加しています。表の説明。町の財産区分ごとに現在高対前年度比を示した表です。土地、現在高449,734平方メートル対前年度比 0.5% 増。建物、現在高126,606平方メートル対前年度比 1.0% 減。山林はさらに2つに区分されています。 1. 面積、現在高204,755平方メートル対前年度比増減なし。 2. 流木、現在高16,396立方メートル対前年度比増減なし。物件、温泉券、現在高6件対前年度比増減なし。有価証券、現在高8,985万円対前年度比 43.8% 減。貸付金、現在高3億2,937万円対前年度比 3.7% 増。出資による権利、 現在高1億8,809万円、対前年度比 0.2% 増。基金はさらに3つに区分されています。1、山林面積、現在高702,137平方メートル、対前年度比増減なし。2、山林流木、現在高26,410立方メートル、対前年度比増減なし。3、預金、現在高25億4,275万円、対前年度比 0.8% 増。備品、現在高、車両、事務機器等、対前年度比、記載なし。表、終わり。宅建の状況。調裁とは、町が事業を行うとき、歳入の不足を補うために、長期間お金を借りることにより負う債務です。町の借金ですが、その元利償還金については、災害復旧のための借金が 95%、過疎対策のための借金が 70%、下水道整備のための借金が 50% などと、種類により率は異なりますが、今年度に地方交付税で措置されます。町の全会計の年度末残高は125億7,034万円で、町民一人当たりに換算すると約119万円になります。表の説明。会計別に借金の現在高対前年度比を示した表です。一般会計、現在高53億4,064万円、対前年度比 3.8% 増。簡易水道特別会計、現在高5億1,532万円、対前年度比 2.6% 減。下水道事業特別会計、現在高38億1,248万円、対前年度比 4.5% 減。農業集落排水事業特別会計、現在高27億9,102万円、対前年度比 4.5% 減。津南病院事業会計、現在高1億1,108万円、対前年度比 7.2% 減。合計、現在高125億7,034万円、対前年度比 1.1% 減。表、終わり。消防業務など、十日町地域広域事務組合。十日町地域広域事務組合は、十日町市、津南町が資金を出し合って、消防や家畜指導診療所などの運営を行っている一部事務組合です。消防団の費用もこちらから支出しています。半円グラフが2つあります。1、一般会計、歳入18億2,383万円の内訳。分担金及び負担金、構成費 79.3%、組合費2億440万円、構成費 11.2%、繰越金8,162万円、構成費 4.5%、県支出金5,391万円、構成費 3.0%、国庫支出金1,047万円、構成費 0.6%、諸収入2,347万円、構成費 1.3%、その他359万円、構成費 0.4% 未満。分担金及び負担金の内訳。十日町市11億7,544万円、構成費 64.4%、 津南町2億7,093万円、構成費 14.9%。 2. 一般会計、歳出17億2,774万円の内訳。 消防費、厚生費 86.1%、交際費2億1626万円、厚生費 12.5%、その他2433万円、消防費の内訳、常備消防費9億4028万円、厚生費 54.4%、非常備消防費2億753万円、厚生費 12.0%、消防施設費1億1808万円、厚生費 6.8%、消防再編計画事業費2億2126万円、厚生費 12.8%。半円グラフ終わり。写真が3枚あります。1、写真の説明。透かし状の写真です。帽子にユニフォーム姿の男性3人の背中が写っています。背中には、十日町消防の文字が見えます。2、6月に行われた小型ポンプ操法協議会。写真の説明。ヘルメットに制服姿の消防隊員2人が、ホースの先を斜め上方に構えて正面を向いています。3、9月に行われた消防演習。写真の説明。グラウンドで消防隊員が機種を先頭に隊列を組んで行進しています。写真終わり。ゴミ、死尿処理など。津南地域衛生施設組合。津南町、十日町市、旧中里村、旧松の山町の区域、栄村の3市町村で構成し、火葬、ゴミ、死尿等の共同処理を行っている津南地域衛生施設組合の平成25年度の一般会計決算について、概要をお知らせします。円グラフが2つあります。1、歳入4億4270万円の内訳。組合費、構成費 70.2%。使用料及び手数料、4023万円。構成費 9.1%。繰入れ金、3762万円。構成費 8.5%。繰越金、4656万円。構成費10.5%。諸収入2241万円。構成費 5.1%。財産収入6万円。構成費 0.1% 未満。使用料及び手数料の内訳。手数料2169万円。構成費 4.9%。使用料1854万円、構成費 4.2%。 組合費の内訳。最上組合費4311万円、構成費 9.7%。 人海・死尿処理組合費、構成費 60.4%。 人海・死尿処理組合費の内訳。津南町1億2667万円、構成費 28.6%。 十日町市9662万円、構成費 21.8%。 栄村2941万円、構成費 6.6%。 2、歳出4億70万8000円の内訳。総務費4038万円、構成費 9.9%。 衛生費、構成費 74.3%。 交際費、公は公、債は債務の債、6414万円、構成費 15.8%。 議会費17万円、構成費 0.1% 未満。衛生費の内訳。最上費1787万円、 構成比 4.4%、 清掃総務費5779万円、構成比 14.2%、 人海処理費1億4988万円、構成比 36.8%、 資料処理費7685万円、構成比 18.9%。 円グラフ終わり。年間利用実績、最上301件、うち津南町182件、前年度比 4.7% 減。仮想1件あたりの経費6671円、交際費等を除く。ゴミ処理、ゴミ搬入量7374トン、うち津南町4006トン、前年度比 11.2% 増。燃えるゴミ5976トン、資源ゴミ203トン、空き瓶206トン、空き缶98トン、埋め立てゴミ121トン、古紙727トン、ペットボトル白色トレー43トン。ゴミ1トンあたりの処理経費23336円、交際費等を除く。資料処理、総搬入量3373キロリットル、うち津南町1694キロリットル、前年度比 4.1% 減。1キロリットルあたりの経費12340円、交際費等を除く。滞納はいけません。税は納税者の皆様が定められた期限までに自主的に納めていただくことが原則です。当庁でも多くの皆様に期限までに納付をいただいておりますが、様々な理由により滞納している方がいます。町では自主財源を安定的に確保するため、税負担の公平性確保と納税秩序の維持のため、滞納者に対して滞納の解消に向けた様々な取り組みを行っています。納付が困難な場合はまず相談を。病気や失業、災害等のやむを得ない事情で一時的に税金を納期限内に納付することが困難な場合は、そのまま放置せず、まずは役場税務町民課に相談をしてください。生活状況等を聞き取った上で、納付計画を一緒に考えましょう。連絡がないと、個別の事情を町では把握できません。お問い合わせ、税務町民課、税務班、電話765-3113。滞納処分までの流れ。納税通知書発送、矢印、督促と催告等。納期限までに完納されない場合、督促状により督促を行った後、電話催告や自宅訪問による催告も行います。矢印、財産調査、官公所、金融機関、勤務先、取引先、保険会社等、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います。矢印、差し押さえ、財産調査で発見した滞納者の財産に対する差し押さえを行います。矢印、管轄、住等、差し押さえた不動産や金銭債権等を管轄、監禁して滞納額に充当します。税の滞納 Q&A。 こんな質問があります。質問。少額の滞納でも滞納処分、差し押さえの対象になるのか。答え。滞納金額に関係なく差し押さえの対象となります。質問。事前連絡や承諾なしに差し押さえされた、このようなことが許されるのか。答え。地方税法第331条等では、納期限が過ぎた後、 督促状を発送して10日を経過した日までに刊納されない場合は、差し押さえをしなければならないことになっています。この場合、本人に対して事前の連絡やその同意は必要ありません。質問。他に借金があるから税金を納付することができない。答え。地方税優先の原則、地方税法第14条において、地方団体の徴収金は、その他の債権よりも優先に徴収することが定められています。
1ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが7項目あります。1、子育て支援住宅、入居者募集。町では次の通り、子育て支援住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。設置場所、中津子育て支援住宅、中深見、乙9531。上大子育て支援住宅1、上大小種神殿395-1。上大子育て支援住宅2、上大小種神殿394-2。三が子育て支援住宅、三が校2212-1。津南原子育て支援住宅、前原平2392。構造、長屋造り、1、2階、木造。募集戸数、各住宅2戸。間取り、2間6畳、DK6 畳。トイレ、浴室。家賃、敷金2ヶ月分、1ヶ月、一律2万円。入居資格、1、中学生以下の子供がいる世帯、または、母子手帳の交付を受けた世帯。2. 現に町内に居住しているか、または津南町に定住を希望し、入居後、速やかに子育て支援住宅の住所に移転することができるもの。3. 現に住宅に困っていることが明らかなこと。4. 税金など滞納していないこと。5. 暴力団員ではないこと。申し込み方法。子育て支援住宅入居申込書、建設課土木班に用意を提出し、その場で担当職員と面接。申し込み期間、平成26年10月22日水曜日から平成26年11月28日金曜日。入居可能予定日、平成27年3月1日日曜日。選考方法、選考委員の意見を聞いて、町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 2. 水道・下水道メーター検診。11月5日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。日程、11月5日水曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。上に物や車等が乗っていると検診できませんので、移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診員が犬に噛まれることがありますので、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班。電話 765-3116。 白色事業所得者の方向けの市長説明会開催のお知らせ。平成26年1月から、事業所得、営業農業所得、不動産所得及び山林所得を有する白色申告のすべての方は、記帳と帳簿などの保存が必要になりました。この改正は、所得税の申告を行う方のみでなく、町・県民税の申告を行う方にも適用されます。このため、町では税務署と共催により、新たに記帳を行う方や、記帳の仕方がわからない方のために、 記帳、帳簿などの保存制度の概要や記帳の仕方などを説明する記帳説明会を開催します。事前の申し込みは必要ありませんので、この機会にぜひご参加ください。開催日時、平成26年11月10日月曜日、午後1時30分から3時。会場、津南町文化センター。お問い合わせ、津南町役場、税務町民課、税務班。電話、025-765-3113。十日町税務署個人課税部門、電話025-756-6001。記帳・帳簿などの保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp にも掲載されていますのでご覧ください。歳末慰問金について、津南町社会福祉協議会が年末に行っている歳末慰問事業を今年度も実施いたします。1、歳末慰問事業の支援内容、次の条件を満たす世帯に対して、一律慰問金5000円を給付します。ただし、歳末助け合い募金の実績額により、金額が変わることがあります。2、事業の支援を受けられる条件、基準日11月1日現在、津南町に居住し、世帯全員の町民税が非課税で生活困窮世帯を対象とし、次のいずれかに該当すること、70歳以上で6ヶ月以上常時介護を必要とする者がいる、障害者手帳を所持する者がいる、18歳以下の被扶養者を有する母子、不支世帯で他に同居家族がいないこと、70歳以上の高齢者世帯、その他。なお、基準日に生活保護受給、あるいは施設入所や入院、6ヶ月以上で不在の世帯は申請できません。3、事業の支援を受けたい方は、所定の申請書、地区民生委員課、町社会福祉協議会にあります。に記入し、地区民生委員へ本年11月12日、期限厳守までに提出ください。詳細は町社会福祉協議会までご連絡ください。電話765-3774。5、高齢者肺炎球菌予防接種定期接種について、10月5日号の広報誌で、高齢者肺炎球菌予防接種についてお知らせいたしましたが、注意事項などお知らせいたします。定期接種対象者、予防接種日に津南町内に住所のある。1、各年度内、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方、平成26年度から平成30年度の間、2、60歳から64歳で心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方、対象の方に接種券をお送りします。3、年度内に101歳以上になる方、平成26年度のみ、注意事項、対象者で接種を希望される方は、医療機関に予約の上、接種を受けてください。定期接種対象者の1、3に該当する方で、生活保護、非課税世帯の方は、役場に申請していただければ、自己負担免除となります。すでに、高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象外となります。また、主治医とご相談の上、接種を受けるようにしてください。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話765-3114。6、新潟県生活支援相談センターを開設しました。新潟県社会福祉協議会では、 新潟県生活支援相談センターを開設しました。日常生活や就職などで悩みのある方の話を相談支援員が聞き、相談者と一緒に自立に向けて歩んでいきます。相談例、息子が引きこもりで将来が不安だ。就職したいが今まで就職の経験がなく不安だ。就職するが長続きしない。失業中で当面の生活が苦しい。金銭管理が苦手で手元にお金があるとすぐに使ってしまう。多額の借金を抱えておりどうしてよいかわからないなど。支援内容、ハローワークなどの支援機関に同行します。家計や消費生活に関する相談に対応します。生活習慣の改善などの支援をします。悩み事に対し随時相談を受け付けます。就労体験を行います。相談先、新潟県生活支援相談センター。電話025-281-5527。開所時間、平日9時から午後5時。なお、町福祉保健課または町社会福祉協議会でも随時相談を受け付けます。な、ご存知ですか？建設リサイクル。未来のために今やるべきこと。建設産業では、建設リサイクル法に基づき、再生資源として利用できる特定の建設廃棄物、コンクリート塊やアスファルト塊、木材などの分別解体とリサイクルを積極的に推進しています。業者に適正な分別解体、再資源化を促すなど、町民の皆様におかれましても、建設リサイクルの推進にご理解とご協力をお願いします。ホームページ、http://www.hrr.mlit.go.jp/giyutu/fukusanbutu/ お問い合わせ先、北陸地方建設副産物対策連絡協議会、北陸地方整備局企画部技術管理課教習係、電話025-280-8880。囲み記事が1項目あります。緊急地震速報の試験放送について、内閣府及び気象庁では11月5日水曜日の津波防災の日に合わせ、緊急地震速報を活用した行動訓練を実施します。これにより、町でも次の通り広報無線による試験放送などを行います。あくまでも訓練ですので、お間違いのないようご注意ください。実施日時、平成26年11月5日水曜日、午前10時から12時までの時間帯。実施内容、広報無線機による試験放送、機械の自動音声により緊急地震速報の試験放送を行います。2、津南町防災メールによる試験送信。津南町防災メールを利用して緊急地震速報の試験送信を行います。放送送信内容、緊急地震速報、大地震です、大地震です。これは訓練放送です。お問い合わせ、総務課、総務班、電話 765-3112。
今から11ページ。緊急リポート。ジオパーク保留の裏側、明らかになった認定への7つの課題。8月28日、日本ジオパーク委員会から苗場山麓ジオパークの認定可否の伝達がありました。結果は認定不可ではなく保留という結果に。後日、日本ジオパーク委員会から送付されました保留の内容を交え、認定向け 改善の動きなどをお伝えします。認定までに解決しなければならない課題1から3。課題1、テーマストーリーの熟成を。信濃川中津川沿いの河岸段丘、秋山郷の景観を形成する溶岩と中津川の浸食と地滑り地形、多雪とも関係の深い湧水や風穴など、ジオサイトの資源となるものは豊富にある印象です。しかし国内でも有数の河岸段丘の上に存在した縄文遺跡や秋山郷の暮らし、文化など、この地域を特徴づける人の歴史を含む部分がジオサイトやストーリーの中にまだうまく取り込まれていません。解決策。テーマを水とし、なぜ雨が降るのか、多雪化がいつからなぜ始まるのか、その天の恵みの名水が自然とどのように関わりを持ち、人類がどのようにして歴史文化を織りなしてきたのかに着目し、壮大な苗場山麓物語をまとめ上げることにしています。課題2、事務局体制の充実を。現在の事務局体制は基本的に教育委員会内となっていますが、ジオツーリズムなど今後の展開を考えると、教育部門だけでなく観光や防災など別部門との連携を進め、行政全体でジオパークに取り組めるよう推進協議会体制のさらなる強化が望まれます。また現在不足している地質・地形に関する専門員を採用することが望ましく、特に栄村側の事務局体制について今後強化の必要があり、まずは現段階での体制強化の計画書作成を行ってほしい。解決策。ジオパークの拠点整備計画や防災教育プログラムの策定、調査研究の継続が見える計画書と工程表の再提出を振興協議会で諮り、11月には提出したいと考えています。また、栄村さんも次年度よりジオパークの事務局を新設し、体制を強化する予定です。課題3、日本ジオパークネットワークへの積極的な参加を。ジオパークとしての準備期間が短いことが影響し、日本ジオパークネットワーク、全国の日本ジオパークに認定または認定を目指している地域で作る連絡会議の活動への参加があまり見られませんでした。日本ジオパーク巡回員として貢献することを期待します。解決策。これまでも推進協議会委員による先進地の視察などを行ってきましたが、今後は事務局だけではなく、この構想を支えるジオパークガイドなども含め、日本ジオパークネットワークが主催する全国大会などに積極的に参加し、他の地域のジオパークを支えている大勢の方と交流を図ります。先日長野県伊那市で行われた南アルプス大会にも参加してきましたが、先進的な地域の取り組みを学び、また独自の取り組みを他の地域とも共有することで、日本ジオパーク全体の発展に寄与します。できるだけ早く解決しなければならない課題4から7。課題4、ジオパーク全体を意識したガイドの要請。既存の観光ガイドの案内はその場所だけの説明になっていることが多い。そうではなく、ジオ資源を基礎に置いたテーマ・ストーリーの整理を行い、ジオパーク全体を意識して案内のできるガイドを養成することができれば、訪れたジオサイトをより魅力的に見学できるでしょう。課題5、訪問者を意識した統一的な看板類の整備。景観への配慮を考えながら、今後完成するであろうロゴマークも加えた統一的な看板類の整備を。また、解説版についても訪問者が読みやすい内容となるよう検討する必要があります。課題6、訪 ホームページやパンフレット類の充実。作成はされているものの、一般訪問者を意識した内容としては不十分です。テーマ、ストーリーの整理に伴って、ジオパークとして発信すべき内容を整理し、ホームページの構成の再検討、パンフレット類を作成し、より整理されたテーマ、ストーリーを分かりやすく見せるように工夫することが求められます。課題7、防災に関する具体的な活動を。大地の成り立ちや変動が今に至り、過去の災害や歴史を現代に表しているのがジオサイト群です。これらを地震災害、地滑りなど、土石流災害や雪害などに対する防災意識向上のため、ジオパークと絡め、防災教育に生かすなど、具体的な活動の推進が望まれます。写真、8月28日、保留の電話連絡を受ける上村町長。写真の説明、口を一文字に結んで、厳しい表情をしています。写真終わり。囲み、改善点は多々あれど、評価される点もたくさんありました。例えば、ジオの名前を冠する住民団体、ジオエッグが発足し、ジオサイトの保全や苗場山麓地域のジオパーク活動全般を応援サポートしている点。地区の有志によりジオサイトの整備が行われている点などは、体制として優れている点として挙げられています。囲み終わり。ジオパーク認定・保留の意味とは、ジオパーク推進室長、佐藤正一。上記の課題事項を解決していくためには、具体的なジオサイトの整備計画や顔の見える体制、特に現状で不足している地質学の専門家の参入や、観光部局、防災担当の積極的な言動を望むものでした、の強化と持続が必要となっています。この保留はきっと、後代、振り返れば、地域住民が団結し、再度頭をリセットする時間を、あえて与えていただいたと感じるのではないでしょうか。ジオパークの活動は、地域住民が自らの足元を探り、原石を見つけ出し、共に汗をかき、輝く宝に磨き上げる運動です。すなわち、過疎の地域で住民から立ち上がり、地域自治を動かし、県や国へ、下から上へ、すなわち真のボトムアップ方式のまちづくりなのです。今までと異なる地方創生運動が始まります。その担い手こそがジオパーク保全活用プログラムなのです。このほかにも、地域住民の参画、拠点施設の充実、ツーリズムの充実とエリア外一般向けへの発信、ご指摘をいただきました。これらは中長期的に取り組み、解決しなければならない課題として取り組んでいきます。お問い合わせ先、ジオパーク推進室、ナジョ門内、電話 765-5511、12から13ページ。津南街角スケッチ。津南イベントスケッチ。ニュースが8件あります。1、敬老の日。9月15日、町敬老式、総合センター。今年の敬老式には、550名を超える皆さんが参加され、敬老の日を祝いました。写真、ダイヤモンド婚の祝いを受ける高橋邦夫さん、金さん夫婦。写真終わり。2、陶磁器の里表敬訪問。9月19日から21日、与寿市訪問。 友好交流都市韓国与州市で開催された陶磁器祭りへ上村町長、伊林副議長が参加しました。写真、韓国与州市を訪問した町長一行。写真の説明、上村町長を含め6名がテーブルに置かれた大きな壺に手を置いて並んで写っています。6名のうち1名は女性です。大きな壺の前には7つの小ぶりな花瓶のようなものが置かれています。写真終わり。3. クラフトフェア、9月13日から14日第7回越後妻有クラフトフェア。7回目を迎えた今回も全国から100人の作家がそれぞれ手作り作品を出展し、木工、金属、ガラス、布、陶芸、染色、紙、皮革などの素材で制作したこだわりの一品を展示販売しました。作り手自らがプロデュースし、作品と人との出会い、人と人との出会いの場を創出することで、改めて手作りの良さが見直されているようです。写真、2枚あります。写真1、参加者自らが体験しながら作るコーナーも。写真の説明、小さな子供が後ろからお母さんに手を支えられながら木槌を持って何かを叩いています。その様子を隣で妹らしき子供が見つめています。2、こだわりの一品を求めて来場する方が年々増えています。写真の説明、法被姿の男性が手に作品の風車を持って女性客と話をしています。写真終わり。4、怪しいものは食べないで。10月8日キノコ鑑別講習会。今が旬のキノコ、毒キノコによる中毒などを防ごうと毎年保健所と食品衛生協会が行っているキノコ鑑別講習会は、今年は松代能舞台を会場に行われました。顧問の滝沢氏によるキノコ展示のほか、参加者が取ってきたキノコをその場で鑑別するなど、しっかり勉強されていました。写真の説明、長いテーブルの上には紙の上に広げられたさまざまな種類のキノコが並べられています。そのテーブルを取り囲んで大勢の参加者が講師の話を聞いています。写真終わり。5、パンダの先生、母校で講演。10月3日、パンダに魅せられて、阿部信子さん。パンダを好きになり、本場中国に留学し、飼育経験を積み、現在は上野動物園に勤めている阿部信子さんの講演会が行われました。その日の朝、東京の上野動物園で飼育されているパンダがしたうんちおじさん。会場に集まった児童や保護者が匂いを嗅ぐと、いい匂いや臭いと盛り上がっていました。写真、前倉出身で中津小学校の卒業生でもある阿部さん、右上。写真の説明、一人の女性と3人の児童が口を開けたビニールの袋を覗き込んでいます。その後ろに阿部さんが笑顔で立っています。写真終わり。6、天気が悪くてもその1。10月5日第1回苗場山麓ジオパーク津南ネイチャーラン。目指せ苗場山麓ジオパークという名の通り、ニューグリンピア津南を起点とし初開催となった今回は、台風接近による悪天候の中、200人を超える選手たちが大自然を駆け抜けていきました。 写真。未舗装あり、高低差ありのコースに参加者は立ち向かいました。写真の説明。雨に煙った道路の左側を、男性と女性の選手が一人ずつ少し間を空けて手前に向かって走ってきます。その少し後ろには小型のジープのような車も見えます。道路の反対側には走っていく男性の後ろ姿が霞んで写っています。写真終わり。7。天気が悪くても、その2。10月13日、第33回歩け歩け大会。大型台風が接近し、開催が危ぶまれた大会も、それほどの風もなく、50名を超える参加者が元気に歩きました。あいにくの天気でしたが、歩くことでしか見つけられない大自然を参加者は楽しんでいました。写真2枚。1。天気が良ければ、後ろには壮大な河岸段丘の景色が。写真の説明。4人の参加者が横並びになって笑顔で歩いています。そのうち3人はウォーキング用の杖を持っています。道路面は濡れていて人の姿が映っています。後ろは白く霞んでいて近くの木々が見えているだけです。写真2。途中に咲いていたきれいな花を摘んで歩く参加者も。写真の説明。傘を差した初老の女の方が手に摘んだ花を抱えてこちらを向いて笑っています。右手には杖をついています。写真終わり。8。支え合う地域社会づくり。10月14日、津南町老人給食ボランティアグループ、厚生労働大臣表彰。昭和58年から、給食・配食ボランティアを続けている津南町老人給食ボランティアグループが、長年の功績を認められ、厚生労働大臣表彰を受けました。現在は87世帯、100人を超える方が利用している老人給食。不足しがちな栄養がしっかりとれる温かいお弁当で心も温まります。写真。南魚沼地域振興局から表彰伝達を受けた福原代表、中央。写真の説明。前後2列に女性1名を含めた6名が前後2列に並んで写っています。前列の3名は表彰状と記念品を持っています。写真終わり。
4ページ、平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。税制改正により来年度、平成27年度、から軽自動車税の税率が変わります。車両の種類や最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。詳しくは下記をご覧ください。表、2つの表があります。表1、原動機付き自転車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車。表の説明、車種区分、税率、年額の順に読みます。税率はさらに、平成26年度まで現行、平成27年度からの順に読みます。車種区分、原動機付き自転車、4つの車種に分かれています。1、排気量 50cc 以下、平成26年度まで1000円。平成27年度から2000円。2、50cc 超え 90cc 以下1200円。2000円。3、90cc 超え 125cc 以下1600円2400円4ミニカー 50cc 以下2500円3700円二輪の軽自動車 125cc 超え 250cc 以下2400円3600円二輪の小型自動車 250cc 超え4000円6000円小型特殊自動車1農耕作業用1600円2000円2その他4700円5900円もっぱら雪上を走行するもの2400円3600円表2軽三輪車軽四輪車表の説明車種区分税率年額の順に読みます。税率は平成26年度まで現行、平成27年度からの順に読みます。平成27年度からについてはさらに1平成27年3月31日までの登録者中平成27年3月31日までに新規登録した車両、初めて車両番号の指定を受けた車両は、登録後13年までは現行税率のままです。中終わり。丸2、平成27年4月1日以降の登録者。丸3、登録後13年超え、経年重加。中、初めて車両番号の指定を受けた月から、13年を経過した車両、電気軽自動車などを除くは、平成28年度から、経年重加の税率が適用されます。中終わりの順に読みます。車種区分、三輪、平成26年度まで3100円。平成27年度から、1、3100円。2、3900円、3、4600円。四輪乗用、1、自家用、7200円。1、7200円。2、1800円。3、12900円。2、営業用、5500円。1、5500円。2、6900円。3、8200円。四輪貨物用。1、自家用。4000円。1、4000円。2、5000円。3、6000円。2、営業用。3000円。1、3000円。2、3800円。3、4500円。表終わり。廃車手続きはお済みですか？原動機付き自転車や軽自動車などに対する軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有、登録している場合に年税額が課税されます。月割課税の制度はありません。現物を廃棄処分されただけでは登録が残ることになります。速やかに廃車手続きを行ってください。また、知人などに譲渡した場合も名義の変更が必要です。お問い合わせ先、津南町役場、税務町民課、税務班、電話 765-3113。 15ページ、病院歳時記、健康寿命とロコモティブシンドローム、理学療法士内山和明。平均寿命という言葉は聞かれた方も多いと思いますが、健康寿命って聞いたことがありますか？これは2000年に WHO が提唱したもので、簡単に言うと、寿命を全うする間にどれだけ元気に動けた期間があったかということです。平成22年度のデータを比較すると、男性平均寿命が 79.55 歳に対して、健康寿命 70.42 歳、女性平均寿命は 86.30 歳に対して、健康寿命 73.62 歳で、男性で 9.13 歳、女性で 12.68 歳も差があります。このことが意味することは、男性で9年、女性で13年も健康ではない具合の悪い期間があるということです。この健康ではない期間の大きな原因として、1、脳梗塞などの中枢疾患、2、認知症、そしてロコモティブシンドロームを含む、3、運動器疾患の3つが挙げられます。つまり、足腰が丈夫なら健康に寿命を全うできるということなのです。足は片方が具合悪くてもうまく歩けません。片足で1分立つことができれば、最後まで健康でいられるかもしれません。年金コーナー。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当します。この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため、平成26年1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付された方に対し、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際は、この証明書、または領収証書を添付してください。また、10月1日から12月31日までの間に、今年初めての国民年金保険料を納付された方には、来年2月上旬に送付されます。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛に送られた控除証明書を添付の上、申告してください。紛失などの場合は、再発行が可能ですが、役場では発行できず、年金事務所をご案内することになります。大切なものですので、なくさないようにしましょう。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課町民班、電話 765-3113。議会コーナー、実施された行事、9月29から30日、新潟県町村議会議長会議長会議、30日、十日町地域広域事務組合議会、30日、検索要望事項検証、総文福祉常任委員会、30日、上越魚沼地域振興快速道路、十日町六日町間整備促進連絡協議会総会、10月7日全員協議会、7日津南病院院長との懇談会、10日検索要望事項検証産業建設常任委員会、10日町建築協議会との懇談会産業建設常任委員会、16から21日、住民議会懇談会、18から19日、狭山市市政60周年記念第25回狭山大茶会、19日、第10回魚沼森の感謝祭。今後予定されている行事、10月23日、新潟県町村議長会政府議長、各委員長、局長研修会。31日、津南町農業委員会農林大臣表彰祝賀会。11月1日、 上郷小学校50周年記念式典。5日、全員協議会。7日、新潟県町村議長会自治研究会。12から13日、町村議長全国大会。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。4600日、桑原美沙夫豊里。4000日、桑原聖米原。3900日、板場清辰野口。2600日、柳沢茂陣馬下。1900日、和久井玲子十二の木。1400日、大倉金一小下がり。大倉栄子小下がり。1300日、大倉一郎小下がり。1100日、大倉松井小下がり。大倉敏夫小下がり。600日、久保田夏小下がり。500日、村山雅子小下がり。300日、越村富子小下がり。200日、高橋正恵明成。100日、高橋文子中深見。久保和恵明成。樋口紀之井船山。樋口鶴代船山。主な運動。水中運動、肩骨体操、グランドゴルフ、ラジオ体操など。16から17ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、10月、神奈月。今月の一冊、フードトラップ、食品に仕掛けられた至福の罠、マイケル・モス、著、本間紀子、役、日経 BP 社、一度食べたらやめられない、巧妙に仕掛けられた加工食品の罠に落ちる消費者たち。秋が深まり、朝晩は一段と冷え込んできました。秋は読書の秋だけではなく、食欲の秋とも言いますよね。今月はその食欲の秋にちなみ、食について書かれているフードトラップを紹介します。紹介する前に肥満について、今年ワシントン大学健康指標評価研究所が2013年世界人口の約3分の1にあたる21億人が過体重・肥満と発表しました。先進国はもちろん、発展途上国の肥満人口も増加しているのだそうです。それにしても、世界の3人に1人は食べ過ぎとは、すごい世の中になりましたね。なぜ人は食べ過ぎてしまうのか。今月の一冊の中に衝撃的な内容が書かれていました。加工食品が毎日のように口に入る時代となりましたが、この加工食品には何度も繰り返し消費者に選ばれるよう罠が仕掛けられているというのです。人が食べて至福を感じるのは糖分、脂肪分、塩分です。その中の糖分について本書には、子どもの体の仕組みを利用するとあります。子どもは甘いものを好みます。小さい時から糖分の多い食品をとっていると、その糖分量が標準となり、さらに甘いものを好むのだそうです。大人になってもその傾向は変わらず、肥満となってしまうのです。ここに紹介した糖分については、500ページある本書のほんの10ページ分です。一冊読み終わる頃には、食品の選び方が変わるかもしれません。今後の健康のためにぜひ読んでみてください。第68回読書週間。10月27日から11月9日までの2週間は、第68回読書週間です。今回の標語は、めくるめぐる本の世界です。出会えてよかったと思える本はありますか？私は小学生の時に出会った忘れられない本があります。児童書で有名な斉藤博さんの本なのですが、 その本の登場人物が20年の時を経て新作に登場していることを知り、つい最近感動したばかりです。この読書の秋に素敵な本との出会いがありますように。休刊日10月27日月曜日、11月25日火曜日。9月の新着図書、大人の本、殺処分ゼロを目指し立ち上がった女子高生の真実の物語、命の花、向井真奈美著、ウェーブ出版。映画100歳の華麗なる冒険の原作、窓から逃げた100歳老人、ヨナス・ヨナソン著、柳瀬直樹役、西村書店。半沢直樹シリーズ第4弾、銀翼のイカロス、池井戸潤著、ダイヤモンド社。子供の本、東海道新幹線開業50周年、走る新幹線のぞみ、鎌田歩作、PHP 研究所、眠れる森の美女の悪役を主人公にしたディズニー映画の小説版、マレフィセント、エリザベス・ルドニック作、吉高由美恵役、改正者。フランス発大人気ファンタジー、タラ・ダンカン11、上下。ソフィー・オドワン・マミコニアン著、山本智子役、角川。その他、寄贈本含め90冊が新着となっております。ペンリレー、心がほっこり、親子で絵本の読み聞かせを。桑原香織さんから、渡辺和幸さん、津南省。紹介する本、僕は王様シリーズ、王様出かけましょう。著者名、寺村照夫、出版社、理論社。現在、津南小学校の6年1組の担任をしています。津南省では、朝読書の時間が週3回あり、読み聞かせボランティアの方もおいでくださるので、読書に親しみやすい環境が整っている学校だと思っています。今回、私が紹介する本は、私が小学生だった頃ハマった絵本を紹介したいと思います。当時、国語の教科書教材にもなっていた寺村照夫作の「僕は王様」シリーズです。昔、私も読んだことあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この物語の主人公は、ある国の王様。王様のくせにおっちょこちょいの常識知らず。態度だけはでかいが、考え方は子供そのものという、なんとも愛らしいキャラクターです。小学2年生の頃、国語の教科書でこの物語と出会い、図書館にあったすべての王様シリーズを読み尽くしたことを覚えています。また、そのことを当時の図書担当の先生に話すと、ものすごく褒めてくださったことが懐かしく思い出されます。中でも、王様出かけましょうというお話は、クラスで劇にして発表したこともあり、よく覚えています。王様の部屋には毎年のようにツバメがやってきます。そのツバメがいたアフリカに行ってみたいと言い出す王様。でも、アフリカがどこにあるかわかりません。そのツバメと一緒に行こうと、あれこれ大臣に準備をさせますが、そこに大雨と風が。王様のわがまま放題の様子と、それを気持ちよく裏切る場面の展開が、読み手の心をほっこりさせてくれます。今度、担任している子供たち、そして自分の息子にも読み聞かせをしようかなと考えています。大人になっても、やっぱり絵本はいいです。この、僕は王様シリーズ、親子で読み聞かせをするのにぴったりの絵本だと思います。ぜひ読んでみてはいかがですか？次回は当時小学生の私を読書でたくさん褒めてくださった恩師であり、現在上郷小学校で勤務されている山田由美子先生です。津南の文芸、短歌、砂丘、稲の穂が出そろい朝の田を渡る、風に花びら皆揺れており。稲の穂が出そろい朝の田を渡る、 風に花びら皆揺れており、山本浩一。並行する小学校最後の運動会、参加したいと阿古起床する、泊まる小学校。並行する小学校最後の運動会、参加したいと阿古起床する、津端恵子。中天のすばるの星の数数え、友と過ごしし十六の秋。中天のすばるの星の数数え、友と過ごしし十六の秋。貝沢恵子。光る雲を隅し青空見上げつつ、風心地よき畑に立てり。光る雲を隅し青空見上げつつ、風心地よき畑に立てり。関谷育子。けたたましき蝉一斉に鳴きやみて、池をつる水の音聞こえくる。けたたましき蝉一斉に鳴きやみて、池をつる水の音聞こえくる。恩田久美子。手のひらに床を押しつつハイハイのバランスをとる小さき指に。手のひらに床を押しつつハイハイのバランスをとる小さき指に。丸山直子。ざわめけるホテルのロビーにはんなりと、今日言葉交わす老夫婦あり。ざわめけるホテルのロビーにはんなりと、今日言葉交わす老夫婦あり。小野寺常世。帰りたる幼の長靴しばらくは、玄関に起きて余韻楽しむ。帰りたる幼の長靴しばらくは、玄関に起きて余韻楽しむ。樋口康子。物資なべて乏しき中に育ちたる、佐賀は変わらずリフォーム心す。物資なべて乏しき中に育ちたる、佐賀は変わらずリフォーム心す。内山菊。共通の話題を持てる友といる、楽しき時はたちまちにすぐ。共通の話題を持てる友といる、楽しき時はたちまちにすぐ。尾身初恵。再び会う保証などなしこわばりし、作り笑いに友と別れぬ。再び会う保証などなしこわばりし、作り笑いに友と別れぬ。滝沢勝恵。押し入れもタンスの中も片付けんと、思いしままに今日もくれたり。押し入れもタンスの中も片付けんと、思いしままに今日もくれたり。風巻京子。星一つも見えぬ今宵を寂しめば、陶器花火の音響きくる。星一つも見えぬ今宵を寂しめば、陶器花火の音響きくる。月岡よりえ。段丘の朝霧晴れて山裾の、町は真下に鈍く光れり。段丘の朝霧晴れて山裾の、町は真下に鈍く光れり。鈴木彩子。雨上がる深き曇りの沖の辺に、白き船来て火を灯したり。雨上がる深き曇りの沖の辺に、白き船来て火を灯したり。萩原光之。調整学園。夕暮れに稲妻光り散歩より、慌てて帰る稲穂の揺れる中。夕暮れに稲妻光り散歩より、慌てて帰る稲穂の揺れる中。富澤君。腰痛に楽しみ少なき七素地を、片足上下に振りて起床す。腰痛に楽しみ少なき七素地を、片足上下に振りて起床す。板場博。朝夕のこの涼しさに他の思は、黄金色して刈り取りを待つ。朝夕のこの涼しさに他の思は、黄金色して刈り取りを待つ。滝沢義政。甲子園分離勝ったと目を細め、 喜ぶ妻は我に知らせし、甲子園分離勝ったと目を細め、喜ぶ妻は我に知らせし、柳沢千代。爽やかに秋風渡る園庭に、ちびっこ忍者の大運動会、上郷保育園。爽やかに秋風渡る園庭に、ちびっこ忍者の大運動会、島田正幸。個人、敬老会栗お赤飯もろもろのごちそうありて写真を受けぬ、ひまわりにて。敬老会栗お赤飯もろもろのごちそうありて写真を受けぬ、清水貞子。俳句岩菅俳句会、9月。仮時を稲穂と握手して決める、仮時を稲穂と握手して決める、都州。掛け声もマーチもなくてありの列、掛け声もマーチもなくてありの列、房吉。広島に黙祷冬る盆の月、広島に黙祷冬る盆の月、知念を。箸袋畳客待つ昼花火、箸袋畳客待つ昼花火、レイコ。病巣の隅に何とる雲の網、病巣の隅に何とる雲の網、渡月。亡き父の気配に目覚むセミしぐれ、亡き父の気配に目覚むセミしぐれ、よしえ。父母と無言の語り、墓洗う。父母と無言の語り、墓洗う。スイカ。風の盆、上々流る呼吸の音。風の盆、上々流る呼吸の音。とし子。立秋や、かまとぐ音の小気味よき。立秋や、かまとぐ音の小気味よき。よしじ。診療や部屋を移りて読みふける、診療や部屋を移りて読みふける、たえ。カマキリの瞑想ポーズシャッター切る、カマキリの瞑想ポーズシャッター切る、さだ。揚げたてのかぼちゃ頬張るクリアかな、揚げたてのかぼちゃ頬張るクリアかな、ひさこ。はぎちるや誰か来るような昼下がり、はぎちるや誰か来るような昼下がり、当選。
18ページ。こんにちは、地域包括支援センターです。元気なうちからみんなで実践介護予防。いつまでも自分らしく元気な暮らしを送るために。介護予防って何？介護予防とは、高齢者が介護を必要とする状態を防いだり、たとえ介護が必要になってもそれ以上悪化させないようにして、高齢者の方がいつまでも生き生きと自分らしく生きるという自立を支援することです。なぜ介護予防が必要なのでしょうか。元気なうちから介護予防を行う理由は、介護が必要になる前に予防することで生涯にわたり自立していくことができるからです。高齢者の方の介護が必要となる原因の多くは、町介護保険申請原因疾患から見ると、高齢による衰弱や認知症、関節疾患、骨折、転倒など日常生活を営む上で必要な機能、生活機能の低下によるものが多く見られます。これら生活機能の低下は早期に取り組めば予防できるものです。高齢社会が進む中で、介護予防の重要性はますます高まっています。実践しよう、介護予防。転ばない生活を心がけましょう。筋力の低下を防ぎましょう。バランスよく食べましょう。肉、魚、卵、海藻、乳製品、大豆製品、緑黄色野菜、果物などをバランスよく食べましょう。 お口の健康を保ちましょう。毎食後の歯磨きをしましょう。定期的に歯科受診を受けましょう。閉じこもりを予防しましょう。外に出る楽しみを見つけましょう。地域の活動や催しなどに参加しましょう。認知症を予防しましょう。趣味を持ちましょう。人との交流を大切にしましょう。うつを予防しましょう。ストレスをためないようにしましょう。十分な睡眠をとりましょう。膝痛、腰痛を防ぎましょう。膝や腰に負担の少ない姿勢、生活動作を心がけましょう。無理のない範囲で運動を行いましょう。痛みが出たときは医療機関を受診しましょう。第5回津南認知症フォーラムを開催しました。8月10日日曜日、町文化センターにおいて、第5回津南認知症フォーラムを開催しました。当日は町の認知症施策の状況報告と、映画ペコロスの母に会いに行くの上映が行われ、約170名の皆様から参加していただきました。参加された方からは、認知症に対する理解が深まった。これからも介護を頑張ろうと思う。など、前向きな感想が多く寄せられました。これからも認知症になっても安心して暮らせる街づくりに向けて事業を進めていきます。19ページ。はい、保健師です。皆さん、はじめまして。新人保健師の佐伯彩です。働き始めて半年が経過しました。これから保健師として精一杯頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。骨粗鬆症を予防しよう。夏も終わり、肌寒い季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。気温が下がり、雪の降る季節が近づいてきました。これから雪で足元が悪くなり、またこたつを使用する家庭も多いかと思います。雪で滑ってしまったり、家の中でこたつにつまずいてしまったり、転倒しやすくなります。骨が弱くなっていると、転倒によって骨折につながる危険もあります。津南町では、介護が必要となる主な原因の一つに、骨折、骨粗鬆症があります。自立した健康的な生活を送るためには、骨折、骨粗鬆症の予防が大切となります。骨粗鬆症とは、骨密度が低下し、骨がもろくなることで骨折しやすくなる病気です。骨密度は加齢によって減少しますが、特に女性の場合は30歳代をピークに減少し、閉経を迎えると骨密度の減少は加速します。発症には生活習慣が大きく影響しており、骨の状態を維持するためには、生活習慣の改善、骨をもろくしてしまう要因の除去が必要となります。骨がもろくなる要因、骨粗鬆症は、カルシウム不足、ビタミン D 不足、ビタミン K 不足、リンの過剰摂取、インスタント食品など、食塩の過剰摂取、食事制限によるダイエット、運動不足、日に当たらない生活、喫煙、過度の飲酒、多量のコーヒーなど多くの要因があります。食生活でのポイント。骨の主成分であるカルシウムは重要ですが、それだけを摂取すれば良いというわけではありません。カルシウムが効率よく吸収されるためには、ビタミン D やビタミン K、タンパク質など、さまざまな栄養素が必要です。そのためには、3食規則正しく、バランスよくとることが大切です。運動のポイント。骨粗鬆症を予防するための運動としては、ウォーキングやジョギングのような重力がかかり、骨に刺激が加わるような運動が効果的です。日常生活の中で、階段の上り下りや散歩などを取り入れ、運動量を増やすだけでも効果があります。しかし、骨折経験や腰痛などの関節痛がある場合は、医師に相談してから運動するようにしましょう。健康づくりアラカルト。 歩くということ。ミキ、26歳、3。私がチーム百万歩や河岸段級ウォークに参加するようになったのは、母からの勧めでした。基本的に部屋にこもっている方が好きな、まさにインドアな私に、少しでも運動する機会を、が始まりだったと思います。私自身も多少体を動かしたかったので、参加することを決めました。それで楽しかったから今も続けているならいい話かもしれませんでしたが、そんなことはなく、河岸段級ウォークなど毎回しんどいです。いつも足が痛くなります。ならどうして続けているのか、それは多分発見をするからだと思います。夏の暑い盛りに、速攻にかかった鉄網に乗っかる蛇、だんだんと暗くなる時間が早くなる秋、春の同じ時期の河岸段級ウォークでも、年が違えば残雪が多いとか少ないとか、それだけでも目に映るものが変わる。その度に、おっと思い、視線を向けたり、時には足を止めてじっくりと感じてみたり、結構変化を肌に感じることができるんですよ。だから歩くこととは体だけではなく、心も動いているのではないでしょうか。いつもなら通り過ぎるかもしれないことに足を止めて、改めて見てみることができる。まさに自分次第で景色が変わる。自分で景色を探しに行ける。その時だけのものを見ることができることが、歩くことの良いところではないかと私は思います。さて、今度はどんな景色を発見することができるでしょうかね。楽しみです。20ページ、生き生き大好き津南町。食育を推進しましょう。子どもたちをはじめ、私たちが心身の健康を保ち、生涯にわたって健康で生き生きと過ごすためには、何よりも食が大切であり、生きる上での基本となります。そして、家族で食卓を囲み、コミュニケーションをとることで、食事が楽しい団らんの場となり、心も満たされます。津南町は豊かな自然の中で、おいしい津南産コシヒカリをはじめ、高原野菜や山菜、キノコなど、四季折々の食材がとれます。こうした地元産の食材を使用しながら食卓を彩ることにより、安全で季節感のある、より豊かな食事をすることができます。このようなことから、町民一人一人が生活習慣をはじめ、食について改めて意識を高め、見つめ直し、健全な食生活を実践する力を身につけることが大切です。朝ごはん食べたカードの取り組み。小中学校では、朝ごはん食べたカードに取り組み、子どもたちのバランスのとれた朝食の実践を通して、家族みんなが朝食を食べることを目指しています。また、早寝早起きの生活リズムの確立には、朝ごはんを食べることが基本となります。忙しい朝ですが、朝ごはんをしっかり食べて、一日の活動エネルギー源を補給しましょう。グラフが2つあります。1、小学校、6月、主食、主菜、副菜が揃っている日。小学校では、主食、主菜、副菜の揃った朝食を食べている子どもたちが大勢います。グラフの説明。縦軸に人数、横軸に日数を取った棒グラフです。0日、13人。1日、9人。2日、8人。3日、12人。4日、21人。5日、37人。6日、52人。7日、258人。2、中学校、6月、主食、主菜、副菜が揃っている日。中学校では、主食、主菜、副菜を揃えて食べている生徒は、全体の4割ですが、昨年より 1.4% 増えています。グラフの説明。縦軸に人数、横軸に日にちを取った棒グラフです。0日、20人。 1日17人、2日16人、3日24人、4日29人、5日74人。グラフ終わり。保育園の保護者の皆さんにお聞きしました。食生活で気をつけていることは、食事のマナー、栄養のバランスを考える、手作りのものを食卓に出す、家族そろって食卓を囲み、大人と一緒の食事の中で、子どもたちはマナーを身につけ、嫌いなものもだんだん食べられるようになります。グラフ、食生活で気をつけていることはどんなことですか？グラフの説明。縦軸に人数、横軸に食生活で気をつけていることを取った棒グラフです。手作りのものを食卓に出す、150人。栄養のバランスを考える、174人。食品添加物の入っていないもの、53人。食事のマナー、176人。子どもたちにお手伝いしてもらう、78人。その他、16人。グラフ終わり。食生活改善推進員の活動。身近で親しみやすい健康づくり支援者として、町の事業に協力したり、食育推進活動に力を入れています。写真が3枚あります。1、男性のための料理教室。毎年好評です。エプロン姿も様になり、主婦顔負けの腕前で。2、小学校での調理クラブ指導。クラブ活動を通じて、嫌いな野菜を克服しました。3、保育園での親子クッキング。楽しい経験を通して食べ物に興味を持つ子どもたち。写真終わり。
21ページ。タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり。絵手紙に心を込めて。10月3日金曜日。秋の絵手紙教室を開催しました。今回は半数が子どもということで、賑やかな雰囲気の教室となりました。秋の題材はとても豊富で、リンゴ、サツマイモ、ストロベリーキャンドル、イチゴのような赤い花、などを見ながら絵を描き、送る相手へのメッセージを添えていきます。子どもたちが講師のアドバイスを受けながら、黙々と描いている姿が印象的でした。写真、絵手紙って面白いね。写真の説明。講師のアドバイスを受けながら、子供が2人、絵手紙に挑戦しています。写真終わり。タップ恒例、秋の苗場登山。10月4日土曜日に、タップ恒例、秋の苗場山を、小赤沢コースと初めての挑戦となる、上野原コースに分かれ、登山をしてきました。当日は、あいにくの雨模様の中でスタートしましたが、山頂に行くと青空が見え、苗場山の醍醐味である湿原を楽しく歩くことができました。今回は町内の方はもちろん、町外の方の参加もあり、つながりを増やすことができた秋の一日となりました。写真が2枚あります。1枚目。朝から一緒に登っていると、参加者同士のつながりも増えます。写真の説明。頂上と思われるところで、タップの幕を広げ、20名ほどの参加者の記念写真です。真ん中には、大きく万歳をしている人もいます。2枚目。途中では、苗場山や山花の話など、ただ歩くだけではない、楽しい登山となりました。写真の説明。湿原と思われるところで植物を囲み、5人ほどが話をしています。写真終わり。津南石造物散歩209、つまり石仏の会、分析、桑原和衣、熊野信仰2、篠原四郎著、熊野大社、学生社版によりますと、熊野三山の信仰がどのような形で成立していったのかは、
正確のことは分かっていないのだそうです。延喜式神明帳では全国の著名な神社が列挙されています。それによりますと、本宮は熊野仁益神社、新宮は熊野早玉神社として記載されていますが、那智の神社については記載されていないと書かれていました。延喜式神明帳が作られたのが平安時代後期の頃ですから、その頃はまだ熊野三山の信仰は成立していなかったと考えられます。平安時代晩期の永保の年号1081から1084の頃になりますと、熊野三所権現の呼び名が登場します。その頃には那智神社が建立されていたことから、その頃に熊野三山の信仰が確立したと言えるのではないでしょうか。熊野三山の信仰を広める上で極めて重要な役割を果たしたのが、熊野修験と呼ばれる修験者たちでした。熊野は深い山に囲まれ、鬱蒼とした森林があり、巨大な岩も見られます。しかも、夏の滝に代表されるように、たくさんの滝があり、修験者が修行を行うには理想的な環境です。そのため、すでに奈良時代から、熊野山で修行を行う行者が現れています。そして山岳修行を行う本格的な修験者が現れるのは平安時代に入ってからになります。修験道と権現信仰が深く結びつき、熊野修験が熊野権現へとつながりを深めます。権現とは仏や菩薩が衆生を救うためにいろいろな姿に身を変えて現れることを言います。仏教を日本の神様より上に置く本寺垂迹説によりますと、日本の神々は仏や菩薩の仮の姿だと言われます。平安時代後期には権現の称号を持つ神々が現れるようになります。熊野神社の熊野三所権現がそのいい例でしょう。他に、こんぴら宮はこんぴら大権現、比叡大社は山王大権現とも言われています。山岳信仰を行う修験の山には、特に権現の言葉が用いられているようです。余談で本筋から離れてしまいますが、江戸幕府を開いた徳川家康の尊称は権現様です。家康は1616年に亡くなった後、久能山に埋葬されます。その翌年には日光に葬られます。その時、後水尾天皇から東照大権現の称号が贈られました。写真、熊野神社、津南町割野。写真の説明、手前に大きく鳥居を配置し、その中央に社が写し込まれています。写真終わり。22ページ。農業委員会の窓、稲刈りは無事に終わりましたか？平成26年度、作業調査概要。農家の皆さん、稲刈りは無事に終わりましたでしょうか？津南町農業委員会では、9月12日に、町内18カ所の水稲作業調査を実施し、圃場の予想収量をケミにより行いました。今年の作柄状況は、平年より出水は早まったものの、その後低温で推移したため、高標高地、特に400メートル以上の地域では、出水ムラが発生し、当熟不揃いによる未熟米が懸念されました。これは品種特性によるものでしょうか。全般的には病害虫や倒伏が少ないことから、品質面では期待がされますが、収量は前年を下回ると予想されました。平成26年度三米、コシヒカリ検査状況。10月10日現在、JA 津南町。一等米比率 90.7%。格落ち理由別比率、未熟米 68.3%。同割れ粒 9.3%。部分カメムシ13.5%、その他 9%。 写真、横浜の中学生が農業体験に訪れた時の様子です。 写真の説明、大型のコンバインで稲を刈っている様子を軍手をはめた3人の中学生が見学しています。写真終わり。津南のコシヒカリを手刈りで収穫、狭山市民農業体験。台風が近づく秋空の下、狭山市から13名が稲刈り体験に参加しました。春に田植えを行った参加者を招きしましたが、狭山市の運動会シーズンと重なってしまい、田植えより少し少ない人数の参加でした。今回収穫したお米は精米をして、12月に狭山市で開催される農業祭で参加者に配られます。写真の説明、手刈りした稲を一束ごとに祝えています。教える人も教えられる人も笑っています。写真終わり。農業委員会の主な動き、実施された行事、8月25日第2回総会、畑作作況調査、9月8日から9日、津南町議会定例会、12日稲作作況調査、16日企画会議振興部会、25日第3回総会振興部会農政部会、10月4日狭山市民農業体験、8日企画会議広報部会。今後の行事予定、10月24日第4回総会振興部会、11月4日農業員大会、14日中越協議会研修会、25日第5回総会、12月7日狭山市農業祭。写真、今年は12月上旬に開催される狭山市農業祭、津南の魅力をアピールしてきますよ。写真の説明、過去に行われた農業祭の様子です。津南コシヒカリの上り旗の下、たくさんの買い物客が写っています。写真終わり。13ページアドアド通信、衣食住、アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー大関和子、神加用。お酢は掃除にも大活躍。稲の刈り取りも終わり、次は秋野菜の収穫が始まりますね。一年があっという間に感じるのは私だけでしょうか。さて、今回はお酢を使っての楽々お掃除術をご紹介します。まずは私自身一番気になっていたお風呂場の蛇口掃除。お風呂洗いの洗剤では落ちない水垢が、酢と重曹を一対一に練り合わせ、それを汚れた蛇口の水垢につけて、振る歯ブラシでこするだけでピカピカに。驚きですよ。電子レンジの内部にこびりついたしつこい汚れや匂いは、耐熱容器に酢と水同量を入れ、5分加熱してから雑巾やスポンジで拭き取ると簡単にきれいになります。最後に、私はまだ試していないのですが、酢を2倍の水で薄め、スプレーボトルに入れた酢スプレーを台所やトイレに常時置いておき、シンクの汚れ、生ゴミの匂い消し、お風呂場のカビに、トイレのアンモニア臭対策にと、シュッと一吹きかけるだけで、効果絶大なのだそうです。お酢は人の体にも環境にも、そしてお財布にも優しいところがいいですね。皆さんもぜひお試しください。ジオサイト探検したいメンバー募集中。ジオサイトナンバー6、泊まる八花地神社の八本杉、津南町指定文化財。幹回り約 5.5 メートル、高さ約40メートル、8本の杉が密集し、1本の木のようになっている大きな杉の木です。泊まる八花地神社の境内にあり、樹齢はおよそ400から500年と推定されます。お祭りの際などにはライトアップされ、その雄大な姿に圧倒されます。写真、 写真が2枚あります。1枚目、僕たちと比べるとこんなに大きいよ。写真の説明、八本杉の根元にこちらを向いて小学生の男の子が2人上を見上げて立っています。2枚目、この八本杉は都丸の有志グループ八本杉によって登山道が整備されている郡山の登り口に位置しています。写真の説明、正面から見た郡山と都丸集落の前景です。八本杉が立っているあたりから、八本杉さん、500年前の津南はどんなだったの？の吹き出しが出ています。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室ナジョモン、電話 765-5511。
24ページナジョモン通信。秋季企画展、魚沼地方の戦士文化、会期平成26年9月6日土曜日から11月9日日曜日まで。入館料大人300円、中学生以下無料。津南町を中心とした魚沼地方における旧石器時代から弥生時代の自然環境など最新の研究成果をご覧いただきます。写真、企画展示の様子。写真の説明、3段に分かれた陳列棚にたくさんの縄文土器が並べられています。写真終わり。津南シンポジウム10、沖野原式機の文化要素、縄文時代中期末葉の越後を探る。日時10月25日土曜日13時から26日日曜日15時。縄文時代中期末葉の沖野原式機の文化要素を最新の研究に基づいて講演を行います。会場、花と蛍、湯の里、雪国。参加費2000円、懇親会費5000円。お問い合わせ先、津南町教育委員会文化財班、電話 765-2299。 津南学第3号刊行の知らせ。大好評の津南学もついに第3号が刊行されました。津南の自然、文化、民族、歴史など津南の魅力を凝縮した一冊になっています。ナジョモン文化センター歴史民族資料館などで1500円税抜きでお買い求めいただけます。写真、津南学第3号。写真の説明、同じ本が2冊写っています。河岸段丘を背景に津南学と大文字で書かれ、追悼小林幹夫の文字も見えます。下の方にボルさん2014と書かれています。写真終わり。表、ナジョモンで11月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、11月1日土曜日13時30分から15時30分、プログラム、縄文人は何を食べていたのだろうか。ヤブツルアズキを食べよう。金額300円、対象低学年から。2日日曜日13時30分から15時30分、木の実のリース作り800円、低学年から。3日祝日13時30分から15時30分、雑穀アラカルトスイーツ編800円、低学年から。8日土曜日13時30分から15時30分、構造のおかき無料、低学年から。9日日曜日10時から15時30分、本格あんぎん編み1日体験1500円、中学年から。15日土曜日13時30分から15時30分、土地あんぼ作り1300円、低学年から。16日日曜日10時から12時、そば打ち800円、中学年から。 22日土曜日10時から11時、土地安保作りに300円、低学年から。23日日曜日10時から12時、大人の石器作り。石槍作り500円、高学年から。24日祝日13時30分から15時30分、山眉ヶの糸取り300円、高学年から。29日土曜日13時30分から15時30分、小枝のクリスマスツリー500円、低学年から。30日日曜日13時30分から15時30分、土地安保作り3、800円、低学年から。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます、出産。清水宗介、田中、康弘さん、ゆかりさん、北村博、上段、金目さん、智子さん、樋口新平、反口、高幸さん、明子さん、小山理子、美幸町、光一さん、恵美さん、山本龍、大有野、俊也さん、ひとみさん、呉明人、大有野、郷吾さん、長光さん、川田愛理、大井平、太郎さん、朝子さん、末永くお幸せに、結婚、庭野雄太郎さん、十日町市、柳沢麻里さん、宇野木、根津正則さん、東京都、北村舞さん、東京都。お悔やみ申し上げます。死亡。高橋末さん、94歳、陣馬下。中澤富江さん、84歳、御霊。樋口光江さん、83歳、反口。藤の木千代さん、102歳、陣馬下。藤の木和江さん、72歳、大有野。関谷凛さん、86歳、大有野。中村菊さん、88歳、宮野原。山田栄一さん、100歳、血統。桑原正吉さん、87歳、12の木。安土恵美さん、85歳、保木沢。小林茂雄さん、60歳、割野。根津達夫さん、91歳、陣馬下。高橋菊井さん、95歳、赤沢。大口新一さん、82歳、米原。篠原久子さん、83歳、泊丸。太田藤子さん、82歳、上加用。滝沢恵子さん、57歳、赤沢。小林正樹さん、83歳、足抱き。情報編集室。暑かった夏が恋しいくらい、あっという間に秋ですね。今年も秋山郷では紅葉が始まったみたいです。どんな色づきになりますやら、楽しみですね。丸子。津南町の人口、10月1日現在、括弧内は前月比。人口1417、括弧マイナス3。男5076、括弧プラス1。女5341、括弧マイナス4。世帯数3594、括弧プラス2。転入16、転出12、出生5。死亡12、婚姻2。学校津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/、 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp、 編集総務課総務班。以上で広報津南10月20日号を終わります。